オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。6月16日月曜日21時7分でございます。471回でございます。昨日収録しようと思いつつ準備して夜10時力尽きるみたいな断念で今日になる撮ります。先週か、6月7日の土曜日かな、急遽あの前回の470回で言ってた飲みたいなっちゅうやつをやりまして、なんだかんだたくさん来ていただきで、チームスか、原辰徳的にはティームスって言いますけど、あのマイクロソフトのスカイプの後釜のやつ、あれが結局うまくいかんで、1時間しか使えるのかな。なので、面白くなくて、結局あれです、ディスコードで、やりまして、まあ、あと、まあ、順調に、うまいこと収録じゃない、オンライン飲み会できまして、僕もおかげで缶ビール何本か飲んで、ワイン1本飲んで、2時半まで、楽しく、なんかね、ちょっとだけ顔出してくれる方もいたりとか、あと、まあ、古太郎さんもね、古太郎さんが大変やったんですよ。なんか、まあ、そんなこと言ってもしょうがないか。古太郎さんは大変やったんですよ。あれからどうなったんやろうかと思って、古太郎さんが叱られるかもしれないっていう、もうハラハラする展開が起こり、閉幕と。いうね。あと、海星くんがちょっとだけ参加してくれて、ツートライブおめでとうって、なんか僕はツートライブじゃないですけど、ザ・セカンドの話をちょっとだけしたぐらいか。そう。で、まあ、あと、いつもの面々か。で、楽しく飲みまして、終了と。また今度は、次やるとしたら多分夏、オルネポ12周年記念。ですか。だからお盆8月あたりに多分やると思います。えと一周したよスペシャル、感謝祭飲み会みたいな、感じで、あピスケさんの飲み会次回は参加よろしくお願いします。多分12周年でやると思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあでもやっぱたまにやるとね、いいですね。だなかなかでも、みんなを呼んで集めるんじゃなくて、もうツイキャスで呼びかけながら、ちょっと X でちょっとだけ告知して、集まってもらったみたいな感じだったんで、またでもこんな感じで、今度でもともくんの飲み会、今度は前回だからともくんの飲み会参加できず、声が出ずみたいな感じだったんで、今度ある来週やったっけな、今度は参加できると思います。よろしくお願いします。はい。でも先週だからもうこれで毎週収録できると思いきや、またまんまと一周飛びまして、前回が6月の2日でしょ、今度は6月16日、まあまあ、空いておりますけど、まあ続けていきと。あとな、あれ何やったっけ、なんか、ちらっと言ったけど、ゆとたわ、重大発表、やったっけ、誰か結婚&妊娠おめでとうみたいなのを、ちらっと、ストーリーで見たかな、インスタの。なんかあったんでしょ、それと同じぐらいビッグニュース、福岡の小雪っていうタレントがいるんですけど、かわいい、写真で見ると可愛いんですけど、動画っていうか、で、かきれいな、可愛い人なんですけど、めっちゃわーわー喋るキャラで、元気印な人がいるんですけど、この人も、結婚しましたみたいな、ウェディングドレス、インスタを見たかな、これもインスタか。え、 結婚してるな、中上真亜子ちゃんが結婚したのも、まあ、福岡ローカルタレントあるあるなんですけど、結婚したのびっくりしましたけど、過去はね、斉藤文、山本佳代、村中智美とかですけどね、今中上真亜子ちゃん、小雪とかですけど、で、まあ、2人とも結婚したなということで、なんか再婚って書いてあったらびっくりしたっすね。小雪さん結婚してたんだみたいな、元みたいです。はい、まあほとんど福岡あるあるですけど、はい、ちゅうことですかね。まあそうで、どうでしょう、あの今回はまあちらっとあの X にサラクラ山のあの写真をアップ投稿しましたけど、要するに、大場さんのお膝元北九州へ行ってきましたということで、1泊2日、あれだから泊まったのは島次郎ちゃんが来た2年前の12月以来か。で前回は日帰りで大場さん家に行ったと。あのあれ以来、あのグリーン家ご一行、飛行機取りそびれ事件みたいなやつか、確かね、一日間違っちゃった、取り間違っちゃったかな、飛行機をね、飛行機はでもあったよね。次の日、今日出発して着きますって言ったら、すいません飛行機明日でしたみたいなやつね、みたいな、あのおなじみのね、あれ以来でしたけど、まあ楽しく、今回はあのこれまだ公表してるかしてないかみたいなことがちょっとあるんですけど、まああのイニシャル的に言うと A ヤホさんがあの歩く地球の地球の歩き方ポッドキャスト版地球の歩き方みたいな人がいるんですけど、おなじみのね、あのもういろんなところにいろんなところでいろんなところの話で、あの今どこにいるの私はみたいな人なんですけど、の、集合と集合ということで、もう久しぶりっていうか、もうなんかぐるっとあの聖地巡礼、華麗の鬼皿倉山、あと小倉城、うどん満月、文字工レトロ、キタキタタワー、ですか。あ、そして大場邸、このもうあのポッドキャスト聖地巡礼的な、それがこの前の土日ということで、で帰ってきた昨日その足で、ほかほかで収録しようと思ったら、力尽きたと、帰ってきて花丸の散歩に行って、妻ジェニファーが夜勤だったんで散歩行ってご飯食べて収録の準備してセッティングさあと思ったら、寝落ちとしゃなしで、今日勤労して帰ってきてご飯食べて今みたいな感じでございますので、はい。であのそう、前回オルネポを配信してまたビットレート間違って音質がちょっとあの低く、でもあのオルネポアップロード事務局がシーサーブログからの配信で、無料版なんで25メガバイト以内しか配信できないので、まあ割ればいいんですけど、とりあえず収まるように1時間をビットレート低くして、それはそれで用意すればよかったのに、全部そのビットレートで言ってしまって、いつもより音がまあ関係ないでしょ、まああのぐらいでもいっちゃいいけど、でも一応曲かけるからもうちょっと音質がいいなみたいなのもありつつでございます。はい、ということでそんな感じですか。そんな感じですよ。だからもう結局はでその土日がそのキタキタツアーで、金曜日は送別会、会社で飲み会があったんで、金曜日のみの、土曜日大場亭はノンアルコールというか缶ビール1本だけ、ごちそうになりながら缶ビールを1本だけ飲みので、またホテルに戻ってきの、またそこでの、まあこれおばさんには言ってなかったんですけど、 やっぱり黒崎の町に2年ぶりあの立ち飲み屋に行きたいということで、まあ、やっぱり結局一人飲みまして、立ち飲み屋で飲みの飲み足りのホテルでまた飲みの爆睡しのホテルで朝食バイキング食べのお腹が減らんか減るか減らんかの2時間3時間2、3時間後にはまたうどんの満月食べの、そっから帰ってきの散歩しの、ご飯食べの力尽きの本日みたいな感じになりましたっていうね、この流れでございます。はい、この流れこれしかない。はい、ありがとうございます。いいね、月曜日ですよ。月曜ジャンク伊集院光の深夜のバカ力、桃焼きの桃屋プレゼンツ、桃屋のおっさんのオールデイズザネポン。はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第471回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポー。ということで、あれね、M セでリップスライム出てて、リップスライムってかっこいいんやね。なんとなくしか、まあ、布袋さんとマッシュアップでやったのぐらいでイメージか。とこなあとのサンシャインベイベーとか、あの全然なんかでもかっこいいね。あの最近の心境もかっこいいね。わちゃわちゃとドーンかっこいいね。リップスライムってあんなかっこいいんやと思って、あれで仲悪いかなんか知らんけど期間限定しか再結成しないね、リップスライムね。ちょっと時代が早すぎる。でもそれでもめちゃめちゃミリオンセラーやらなんやら、僕が世代じゃないっていうのがあるかな。あ、まあ、まあそんな感じさあ、それでは第471回よろしくお願いいたしまーす。
夏ですね。
いや、まだ春にもなってないんじゃないの。
いやー、夏ですね。
いや、まだ梅雨も来てないよ。
いやー、夏ですね。
いいのかい、もう夏が来ても。
いやー、夏ですね。
まだ桜も散ってないのに。
いやー、夏ですね。
梅雨もいいの。
もう夏ですね。
そんなこと言ってると西高東低の冬型の気圧配置になっちゃうよ。
いやー、夏ですね。
桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
ね
え、何やこれ、なんか長い1分半もあったジング、なんか懐かしい、夏ですねってタイトルがあったけど、 何がしたかったんでしょうね。まあそんな、ジングルを、はい、471回でございます。はい、12年目突入寸前でございます。はい、よろしくお願いします。はい、でそんなんで、あのうちの上司がもう定年退職からの延長を経て、もう今月もう終わるんかな。なので、一応最後に食事しましょう。送別会は嫌だって、もうわがままっていうか、ね、自分が主役が嫌っていうか、なんかもうその盛大なのが嫌って、もういいや最後ぐらいと思ったんですけど、だからもうなんか普通の食事会ということで割り勘で、やりましょうみたいな飲み会を金曜日やりまして、で飲み放題もせず、 宴会こうだからゆっくり飲みましょうみたいな。まあそれでゆっくり飲みましょう、生ビール3杯ぐらい飲んでハイボール飲んでハイボール飲んでハイボール飲んでハイボール飲んだかな、何杯飲んだか分かんないですけど、でなんかその日はで仕事がトラブって土曜日仕事になり、で僕は休んでいいことになったんですけど、でそんなんでみんな明日仕事とか、あと何子供を映画に連れていかねえかんとかそんなこんなあって、でタクシー同じ方向の本社の子と一緒に帰って、コンビニ寄っていいですかって、その朝ごはん買わなきゃいけないですみたいな、あいいねいいねっつって、俺も寄るわっつって一緒に。で、寄ったらやっぱり黒ラベルを買ってしまい。で、明日の朝ごはんにと思ってカツサンド買ってしまい。で、家帰り。散々飲んで食べて、でも一軒なんで、楽勝っていうことで、だって家で追いビールして、家でビール飲んで、で多分泡盛かなんかロックで飲んでるっぽいですね。で、ついでに、なんかカップ麺が家にあって、マルちゃん製麺の担々麺かなんかどうやら食べてるんですよね。で、寝て、起きて、さあ、北九州行くぞっていう前に朝ごはん食べなきゃと思って、すっかりカツサンド買ったの忘れて、お家にある、妻ジェニファーが作ってたお味噌汁とか、なんかその辺のやつを朝ごはん勝手に食べ、出発直前思い出して妻ジェニファーにカツサンドよかったら食べてみたいな、感じで、で朝8時半かなんかに田舎宇部の電車って1時間に1本ぐらいなんですけど、乗り換えがたくさんめんどくさいんですけど、下関まで1本で行くっていう素晴らしい在来線があって、それで向かいで、下関から文字に乗り換えか、そっから小倉まで行き、小倉行って大場さんと合流し、そうで2年ぶり、去年ぶりか、いや1年ちょっと1年半ぶりかに、ポッドキャスト界の地球儀、ゴージャス、地球の歩き方みたいな、あのお方に会いま、お久しぶりです、ええやほちゃんみたいなね、で、めっちゃ雨で、土砂降りで、でも、皿倉山行きたかったけど、これ無理やね、みたいな感じで、で、小倉城行きましょうってなって、小倉城に行ってという感じやったかな、小倉城で、小倉城だからあれ以来ですよ、あやほちゃん、ええやほちゃん、で島次郎ちゃん以来か、で土砂降りも外人さん多いし、でちょうどなんかでもね、外出てる間小降りで、で建物に入ると土砂降りでみたいな繰り返しで、で、ぐるっと回り、天守閣からの景色を楽しみで、なんか面白顔のシャチホコがあるんで、毎回今日でも写真撮ったの、写真撮りの、でそれから、お待たせしました、カレーの鬼に移動し、で皿倉山その時はもう半分雲に隠れてたんですけども、でもフワーッと、さすがっすよね、近づいたら山頂がフワーッと雲が切れて山頂が見えたんですけど、おお山頂見えたと思ったら、でカレーの鬼に入ったらまた雨が強くなって山頂見えなくなってみたいな、でカツカレーを食べまして、そうだ、カツサンド食べ損ねてってよかったなと、カツカレー食ってんじゃんと思って、でカレーの鬼はトッピングのカツをハーフにしたら1枚で、普通にカツを1つトッピングすると2枚入ってて、で2枚入ったの初めて、いつもハーフにしてたから、いや2枚正解やったと思って、1個はカレーのルーにひたひたで、もう1個はご飯の上に、無傷の状態っていうか何もかかってない状態に乗ってるんで、そうで、ご飯の上のやつ、カレーにひたひたじゃないやつはとんかつソースがそこに置いてあって、それとだからなんて素晴らしいって、やっぱなんか中まで熱々で、もうヒーヒーながら食べて、でいつも中辛、一番辛くないやつ、ノーマルのやつ頼むんですけど、なんかもう一ランク辛くしても食べてみたいなとも思ってきたね。でもまあやっぱ相変わらずね、カレーの鬼いいね、美味しいね、やっぱどうしてもやっぱそう、久しぶり食べれて嬉しかった。でやっぱおばさんの店なんで、 おばさんどうもご無沙汰してますみたいな、ご無沙汰してますみたいな挨拶がオーナーの方と交わされてるけど、実は先週も来てたみたいな感じやったんですけどね、食べて、で結局皿倉山登れる土砂降りやし、もうまだ午後夕方にもなってないぐらいか、だから1時2時2時3時違う、もう1時2時ぐらいか、もうおばさん家行こうみたいになって、でおばさん家で過ごすと、で夜はおばさん家、大場夫人が、ご一緒食事、うちで食事しましょうみたいな、でお酒買ってきましょう、でもなんかノンアルコールチームなんで缶ビール1本だけにして、であのえいやほちゃんが桃屋が飲むんなら私も飲んであげてもいいよみたいな、誘導尋問みたいな、の一本だけ飲みましょうかみたいな、本当だってワインも買ってワイン一本飲んじゃろうかと思ったけど、なんとなくでもなんかビール一本になりまして、ビール一本ずつ買ってまあでもちょうどよかったな、でもなんかちょうどよかった。で久しぶりまた大場夫人に会いまして、お久しぶりですみたいな、でたまたま娘さんもいらっしゃって、初めまして娘さんみたいな、大場娘でございますみたいな。まあでも大場さんはね、ポッドキャスト界にもすげえ、娘がいるので、孫もいるのでね、そう、島嬢ちゃんはじめ。で、えいやほちゃんももうほとんどお父さんみたいな感じなんで、大場さんのことね、昨日父の日、何かお祝いしたんでしょうか。わかりませんけど。もうなんか、えいやほちゃんに関しては、前乗りしてて、もうすでに対面してたみたいなんで、もうほぼ実家のような状態馴染んでて、でちょうど行った時に、で娘さんも多分長女ブレンダーと年変わらんって言ったかな、そんな娘さんなんかだから大化けの奥様の明るさと大場さんの、得意なものを饒舌に喋る感じ、あれのいいとこ取りした、明るい感じの娘さん。で、なんかね、ジンにハマってたらしくて、いや、酒じゃないよ、ジンね。綾瀬はるかと大沢たかおの、なんか細かすぎて伝わらないものまねで、綾瀬はるかが、のジンの下りをやってるのをよく、で、ドラマはなんとなく、初めてその途中の何本か見て、もうなんかめっちゃ面白いやんこれと思って、ネットフリックスで今日視聴する何チェックマークみたいな、登録して今度ゆっくり見ようと思って、2部あるね、シーズン2ね。で坂本龍馬持ったし、武田鉄矢持ったし、面白い、なんか面白そうやったなと思って。で最近僕あれ見終わった、一気見したんですよね、エグザイルグループの、ワイルドヒーローズかな、TAKAHIRO が主演の、岩田ガンちゃんか、だからハイ&ローメンバーみたいなのおるんですよ、ハイ&ローのアクションの凄さの5分の1ぐらいの、でもアクション。それでいて、ちょっとハラハラドキドキって方、なんか、脚本がいいっていうか、企画がいいっていうか、さすがだね、っていう、あれが劇団 EXILE なんか知らんけど、面白いよ。あれがね、面白くて、一気に全部見たね。すごい、ワイルドヒーローズ面白かったね。久しぶりに横山めぐみやったっけ、北の国からでおなじみの。いや、久しぶりに面白かったな。あれはいいっすね。今度はジンですな。あとは、ウィンドブレイカーもね、前からと面白いし、神説教も、広瀬アリスちゃんの神説教もいいよね。広瀬アリスの前髪を完全に眉毛を隠してしまって、目ん玉だけが見えてるって、怖いね。感情が見えないっていうか、それでドアップで最後、こっち見よったもんね、ドアップで。眉毛ない状態で。眉毛を前髪で隠した状態で、で、いよいよ、この最終回か。みたいな感じですけど、あとはあれも見ようよな、川栄里奈のダメマネマネージャーのやつ、あれももらうよね、まあ飛び飛びやけどみたいな感じ。そうでもだから そんなミーのなんかいろいろ話ので食事、まあまあまあ、あのもうおなじみ大葉、家の美味しいご飯をいただきの、幸せな時でね。僕あのオードリーのオールナイトニッポンの、東京ドームの余韻 T シャツもう起きてったら、そんな恥ずかしい T シャツよく着てこれたねみたいな感じなんですよ。まあセリフこそ違うけど、えって、大場夫人奥様、もめさんその T シャツで着たのみたいな、いやずっと一丁らですけどみたいな、っていうか T シャツはグッズしかないんですけどみたいな、オールネット日本歌謡祭ナイナイのやつとかオードリーのやつとかアイコのツアー T シャツとか、あとは友達おつめさんのエキゾチカの T シャツとかビアンコネロの T シャツでしょ、男屋のイベントの T シャツでしょ、だからそういうのしかないから、もう今柄のシャツを着たら下 T シャツ、シャツの下の T シャツがグッズで賑やかになるからみたいな感じなんですよ。だからもう T シャツの下に着るシャツは無地にしますみたいな感じなんですけど、でもそんな恥ずかしいかなと思ったけど、どうやらいやこういう T シャツは着れんねみたいなことを、もう全然僕そう麻痺してますけどね、でもなんかそれで東京ドームの周り歩くとみんな、あ違う、あの時は余韻 T シャツで違うか、でもみんな同じ T シャツを着て会場に向かうのはわかるけど、プライベートで着てるのはすごいねみたいな、そう恥ずかしくないのがすごいねみたいな、お褒めいただいたということでみんなでもそんなグッズ T シャツみたいな、オードリーのやつはプロレスの T シャツみたいな、あのなんかノリのね、ちょっと派手な、がいろんな写真がこういっぱい散りばめたような、あれプロレスのノリの多分プロレス T シャツみたいな多分あんなやったと思うけどな、まあそんなそう言われたらね、全然。あとだってもう、次の日の着替えで予備で、アイコの最新のツアー T シャツか、あの、去年の岡村さんのパクチーの写真がついた T シャツ、パクティ、ナインティナインをオールナイト日本歌謡祭のグッズなんよね。これしか、その2択やったんで、まあ、どっちもどっちやっちゅうね。オードリー、アイコ、ナインティナインみたいな T シャツだったんで、え、これしかないんですけどみたいな思ったけど、いや、どんどんそんな、やっぱでも恥ずかしいと思う人には恥ずかしいのかもしれないです。僕だからアイコのグッズのちっちゃいあのなんとか弱聴みたいな、あのぬいぐるみキーホルダーみたいなのを、あのリュックとカバンに1個ずつ可愛い人形さんをぶら下げておじさんが歩いてるんで、まあそれもね、帰りの電車で女子高生とか隣におったけど、何もクスクスは笑われ、まあ、こんなおじさんの横でクスクス笑ったら、叩かれて、被害に遭うと思って、笑いをこらえてるのかもしれないですけど、愛子のグッズのお人形をカバンにつけて歩いてるんで、いいじゃないかと。いいじゃないかっていうか、やっぱりだから平気なんですよね。それで、でも僕も、申し訳ないっていうか、大場さん家からタクシーでホテルまで戻ろうかなと思ったら、大場さんがもう送るよって、ありがとうございますってなって送ってもらって、コンビニ寄るならコンビニで降ろしてもいいよ、いやいやもう一旦チェックインしますんでって言って、でチェックインして、でホークス戦があってたのかな、でそのまま10分ぐらい気絶してホテルで、で気絶してもうなんか眠たくなったんですけど、でもいや一応黒崎の街歩いとくかと思って、やっぱあの2年前の、あのアーケードに行き、アーケード歩いて、やっぱアーケードちょっと外れると怖いんですよね。なんかあのスーツの怖そうなお兄さんたちが立ってる、なんか中洲よりも柄が悪い、なんかその風俗街みたいなの、アーケードとのちょっとアーケードのその通りから右に曲がれば普通の飲食店がこう広がってる路地があって、左に曲がるとみたいな感じで、そっちはこっちは踏み入れたらやばいみたいなエリアがあるんですよね、やっぱね。あ、やっぱあったなこんなのと、やっぱこっち行くのやめようみたいなんで、また商店街をただ一往復し、やっぱり前回行った立ち飲み屋に行くべきだと思って入って、 で、生ビール飲みの、で、白波のロックって言ったら、瓶ビールのグラス、あの、ビアグラスみたいな、あの、180ミリぐらい入るやつ、あれに一回白波をドボドボと満タン入れて、そっから、でっかいグイ飲みみたいなグラスに移しの、で、あの、深いお皿に氷が満タン入ったやつ、これで割りながら飲んで、みたいな、これ一生飲めるやん、みたいな、そんなやつやったな。まあでも、で前回と同じやね、板わさ食べて砂肝炒めビールに合うみたいなで、 生ビール飲んで、その白波飲んでと、で隣で、あのベロンベロンの作業服着た兄ちゃんと、立ち飲み屋なのに、折りたたみの椅子、なんか100均で買ったような、アウトドアで使えそうな、運動会で使うような、あのちっちゃい、だから高さ30センチもないような椅子に、立ち飲み屋で椅子に座ってる、立ち飲み屋で椅子に座ってるってこいつよっぽど偉い人なんやろうなと思ったんですけど、でその2人が多分初めては飲むのか打ち解けたかもしれないのか、兄貴って呼んでいいですか、なんて呼んだらいい、いやそんな前呼び方すんじゃねえバカ野郎みたいな、こう博多弁でやりくりしてて、まあ、そのうるさいで、タバコは吸っていい店なんで、わーそんなわーわー怖いねーと思って、でその昔は、あの、何やったかな、仮の名前で言うと、その、山田さんが生きてた頃は良かったっすよね、っていう、その二人で盛り上がってたね。その、ウィンドブレーカーっていうアニメがあるんですけど、それで言うと、六方一座みたいな、あの、その町商店街、その、歓楽街を守る、スーツ軍団みたいなのがいて、取り締まる、あの町を守るために邪魔するやつをやっつけるみたいな、やつが、喧嘩が強いやつの集団がいるんですよ。その自衛団みたいな、自衛団みたいな。昔はそのなんとかさんっていう、そのなんだ、鶴田さんか山下さんか分からないけど、その人が生きてた頃は、そのもう僕はかっこいいと思って憧れたんですよって、その若い子は言ったけど、あのスーツの何人かがその黒崎の町を、練り歩いて、なんか悪いやつ、その秩序を乱すやつを取り締まる、その抑止力のような怖い、人たちが、ヤクザなんか知らんけどね、もうあれは憧れた、かっこよかったみたいなことを、まあそんなずっと言ったね。でもうベロンベロンでお会計言うて、そこからまたベラベラ喋って、で帰ろうと思って、やっぱお会いそうって、さっきもらったじゃんみたいなの、そのお店のママさんとずっとやりながら、もう一個途中で来た生ビール飲んでる独り言ブツブツ言うじいさん、やっぱそんなの来て、でそのおじさんと僕の間にもう一人いたんです。そのもう一人いたおじさんが会計して帰ったら、だるまさんが転んだみたいに振り返るたびに、あのちょっとずつ一席立ち飲み屋だから、カウンターでその歩いてくれば隣まで来れるんで、だんだん近づいてきて、ほぼ隣まで来てブツブツ一人言を言ってるから、これはもう聞こえないふりしとこう、知らんかもしれない、絡んだらめんどくさそうやなみたいな、てか絡んでほしいのか、でママさんには早く店を閉めた方がいいよ、この時間でこのお客の入りなんだから、看板閉めないよってブツブツ言うけど、一応昔のコロナの名残で透明のシートが天井からぶら下がってて声は届かずみたいな、そしたらまた一人入ってきて、ほら言うたやん、俺は言うたやんとか言って、いいやんと思ったけど、それでまたビール出してなんかして、で看板を消してみたいな感じで、でもその独り言のおじさんがうるさいんで、僕はそれで出て、まあでもおばさんちで缶ビール一本飲みの、立ち飲み屋で生ビール一杯飲みので、芋のロックを飲みの、大満足でホテルに帰ろうと思って、で近所すぐアーケードにファミマがあったんで、ファミマ行って、そしたら男梅の500ミリのまるで梅干しみたいな男梅のチューハイが、あこれ買おうと、やっぱ買っちゃったみたいな、ビールはもうやめとこうと思ったんですけど、でついでにまあいいかと思って、またそこからもう散々お腹はいっぱいやけど、一応スモークチーズとファミマでビーフジャーキーを買い、で一応これはお土産で持って帰ろうと思って、福岡の有名なラーメン屋で、僕が住んでた沢楽の近くにある福ちゃんラーメンのがカップ麺が出て、うわすげえ福ちゃんラーメンやんと思って買って、これはいいや持って帰ろうと思って買って、ホテル行って、ホテルで氷を 何回かで氷があるんで氷を取ってその男梅を飲みながら、スモークチーズとビーフジャーキーを食べ、結局ラーメンまで食べちゃって、なんじゃったか夜中、寝てしまうと。幸せいっぱい。結局飲んで食べちゃった。飲んで食べちゃったけど、で朝は7時半から、6時半からかな、6時半から、朝食バイキングありますって。でも6時半からは、7時半からとか大学生、7時半からか、大学生が団体がいるんで1時間後ぐらいから行った方がいいと思いますって言われて、まあでももう朝食なんか食べるわけねえやと思ったらしっかりまた朝食バイキングに行ってしまい、でちょっとだけと思って、で炊き込みご飯だったんで錦糸卵と海苔がトッピングできる、思わず食べてしまい、小盛りでおばちゃま以来の小盛り、食べで、サバとウインナーとスクランブルエッグと、ちょっとだけをで食べて、サラダまでちょっとだけ食べて、でなんかスムージーもなんかグレープフルーツとキウイのスムージーと人参とグレープフルーツのスムージーだった、なんかスムージー素敵やんって、まあ、食べ飲んでしまい、で牛乳もあって牛乳も素敵やんって飲んでしまい、なんかでももうちょっとご飯ちょっとだけご飯おかわりしてしまい、あ、ヨーグルトあるじゃん、パイナップルとブルーベリーでヨーグルトを食べて、ヨーグルトとパイナップルでまたお腹がめっちゃいっぱいになってしまい、やってもうたと思って、で食後のコーヒーを持って部屋に戻り、でおばさんがまた10時ぐらい迎え来るって言うんで、まあゆっくりしようと思ってゆっくりして、10時かチェックアウトして、でまた おばさん家に戻り、みんな集合で、おばさん家で、次はもううどんの満月スタートだったんで、うどんの満月がオープンしてすぐ行かないともう人が多くて入れなくなるんで、で雨も上がってるし、満月食べて桜山に行こうみたいな流れで、そうでもちゃんとね、朝8時9時ぐらいでしょ、8時9時ぐらいで多分朝ごはんを食べてヨーグルトでお腹いっぱいになりつつ、11時オープンのうどんの満月、ごぼう天うどんを、いつもの何、うどんの丼が隠れるくらい、フリスビーみたいなごぼう天が上に乗ってるんやけど、食べてしまいよ、これね。食べれるんよ、俺、いくらでも。自分でもすごいと思うけどね。それから、サラクレマに登り、サラクレマよかったね。で、恋人たちの聖地が前、島嬢ちゃんと行った時は、展望台になくなってたけど、まあ、展望台に戻りの、で、写真撮ったのを X であげたんですけど、いいよね。で、今度ね、改装してて、ブランコできてんの。もう空飛びそう。パラグライダーの、発射台みたいなところの、急斜面のところに、ブランコ。ああ、無心でブランコを漕ぎまして。怖かったね。空飛びそうになるね。で、恋人の聖地の展望台戻りのを見て、で、よかったね。久しぶり。ただね、めっちゃ暑いな。雨、土砂降りの後の次の日の、一応晴れたり曇ったりやけど、湿度が80、90ぐらいあって、もう無事です。サラクレ山の上はさすがに、涼しいやろと思ったら暑いでやんの。そう、そんな感じやったね。それから、そっから今度、門司港行こうってなって、で、大場さん家、北北タワーに、で、またと、サラクレ山久しぶり景色を見て、この北北タワーでも、また高層タワーマン付きビルか。で、また門司港レトロと景色を見て、いいね。やっぱ高いとこいいね。よかったね。それで、そう、また、で、レモネードをごちそうになって、その、文字工名物かなんか知らんけど、蜂蜜とレモンのいいやつね。美味しかったね。あれと、で、やっぱ、皿倉山が激熱で、気温がすごい暑かって、で、景色はいいけど暑いみたいな。風は時折吹くけど。で、今度、タワーの展望室はエアコンバッチリで、この涼しく景色がいいみたいな。両方、すごい、なんちゅうの、似て非なるというか。ああ、ビルと山、エアコンと太陽みたいな。で、何？橋が、跳ね上がる橋がある人、カップルで踊れば幸せになるみたいなやつね。 だから、えやほちゃん前借りで、幸せの前借りで歩いて、で僕とおばさんも歩くみたいな。そうで、そのまま門司港駅まで行って、門司港駅もやっぱりレトロで、あの何トイレとかちょっと手洗い場が昭和の名残のまま残してあるので、そうでもこれそんな見ながら、あこれ電車こっから帰れるじゃんみたいな、そこでもうお別れして、お幸せにっつって、お幸せにっつってね、そのまま帰っちゃったんですよ僕。ちょうど3時ぐらいで、妻ジェニファーが夜勤なんで、あの花丸の散歩を5時までに着く、その予定だと小倉とかに戻るパターンで最初考えてたんだけども、門司港駅からそのまま帰るパターンで、だめ、新幹線で帰っても20分ぐらいしか短縮できんのかな。それでって値段は在来線で1270円で、新幹線で小倉でちょっとしか時間巻かないのに4000円超えるんですよね。1200円がいいじゃんみたいな、そこから4回乗り換えみたいな、うとうとしながらなんとかまあ行きましたけど、でよう考えたら、あのオードリーのオールナイトニッポン歌謡祭、その T シャツかじゃないけど、去年の2月でしょ、その時も上野でみんなで飲んだ時、姫とか鬼おろちゃんとか藤崎なるみとかおったよね。でええやほちゃん持って、あん時も雨やって、よう考えたら。で今回も土曜日雨やったっていうか、お前のせいだろお前のせいだろって、二人揃うとこれは雨なのかみたいな、どっちが雨女だ雨男だみたいな論争もありつつ、そういえば2回とも雨やん。まあでも次の日はね、晴れたから、まあ、俺が悪いの、分からん。そういえばあなたと会うときいつも雨じゃないですかみたいな、そんな、まあ、ちょいちょい小競り合いをしつつね、なんかね、そのよくわかんないですけど、僕とえやほちゃんは小競り合いになるんですよね。だいたいちょっとした小競り合いというか、言い合いみたいな、そういう戦い、毎回前回多分上野でもそうやな気がするけどね。てかバッサリ言われるで、そんなにバッサリ言わなくてもいいじゃないのみたいな、おじさん傷ついちゃうじゃないのみたいな、でもだから世界で生きていく人と、昭和の名残で日本でひっそり生きていくおじさんの違い、だから世界だからおじさんみたいにもじもじしてたら世界で生きていけませんよみたいな、多分世界で俺生きていくっていう気がしたね、だから世界で生きていく、あのだからあの強さと弱さと心強さと篠原涼子とみたいな感じの、いろいろね、そんなにだから北九州ではそんなにお酒を飲まない過ごし方をしてますって言ってたね、嘘やんと思ったやつだ、あのワイン一本買ってくって言った時に、まあまあまあまあみたいなちょっと雰囲気になったのも、まああれ俺でもワインでも買わんでよかったけどな、買わんでよかったっちゃ買わんでよかったね。でもなんかでもその大場さん、大場娘さんもあの確か結構国際交流系なので、国際交流系女子2人と、そして大場夫妻と僕と、だからすごいよねなんかね、国際人を、外国の方と接する人たちってやっぱすげえたくましいっていうか、すごいよね。もう俺外国の方おらんね。だから俺は宇部で博多弁を喋るおじさんみたいな、同じ日本やけどね、もうそれでも十分あのもうインターナショナル感は、海外一海外やしね、下関と関門海峡でつながっとるけどみたいな感じもあるっすけどね、まあそんな感じかね。まあそんな感じの旅でした。やっぱでも大化けはいいよね。やっぱ素敵。大場さんの一人に大場さんの力だと思いますけどね。まあ奥様も手際もう喋りながらどんどんあの料理の準備したりね。大場さんもせっせと洗濯物を取り込んだり。 除湿機のセッティングとかね、あとこうエアコンで今度除湿運転したりとか、扇風機回したりとか、テーブル拭いたりとか、なんつかな、あのね、まあ素晴らしいね。なんかお家が明るいよね。まあ物理的にあの明るいっていうのはあるけど、明るいよね、すごいよね、割とだから大場さんは無口になるとは言ってましたけど、そうだ、うちとは違うよね、大化けのあの明るいリビングと、何喋らずして明るい感じなのかな。大場さんはそんな感じでしょ。奥様はもうなんか、うん、奥様も大場娘さんもそんな喋るっちゃ喋るけどね。でも我が家のうるささと比べたらと思うけど、うちはなんか声も出かけりゃよう喋るみたいな、テレビが聞こえなくなるっていう感じするけどね。だからでも大化けのリビングは喋るけどそんなにうるさいとは思わんよね。あのだけどうちがうるさいやろな。ちゃんと一瞬だからちゃんとあの間がいい間が空くというか、時計の音も聞こえるぐらい、カッチッカッチッと針が聞こえるぐらいになる。うちはもう絶対ないもんなとかね、いやだからやっぱなんかよそ様のお家に行くってなかなかあるようでないので、いいなと思った次第でございます。はい、そう、まあそんな感じでございました。ではそんな歌、ビアンコネロでこの手の中に。
ずっと憧れてた懐かしみ ビアンコネロでこの手の中にでございました。
桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しとるネポン。
はい、ということで471回でございます。さあではどうするんだっけ、どれだっけ、これか。じゃあいきましょう。じゃあこのコーナーです。ハッシュタグオルネポ、
オルデポ。
はい、クリス・ペブラです。ハッシュタグオルネポでございます。 X ハッシュタグオルネポでポストをいただきました。ありがたいポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。ゆいまるちゃん、お久しぶり。ゆいまるちゃんからいただきました。なんてこれな、五回ゆとの報告にほっとしてます。多分回ゆって読むやろこれ。ちゆのゆに回ね、愉快痛快の回、回ゆ、病気や怪我がすっかり治ること、回ゆ。すごい、ゆいまるちゃんぽしゃれやね。五回ゆ治りました。ありがとうございます。ご心配ありがとうございます。なんかでもほんとまだたまになんか咳き込む感じもするし、喉なんか喉の筋力が落ちたような気がしております。でもまあ一応たまになんかでも咳き込むよね。怖いないと思うけど、収録続ければ強くなるんじゃないかとも思ってますけどね。はい、ありがとうございます。はい、続きましてケンチさんからいただきました。470回拝聴。ミッションは3時間弱か、ショーンはギリだな。平日に落ち着いてみようと思いつつ、点々まだです。復活されたのでご無理のないようにと。ありがとうございます。そう、ミッション、ショーンやばいよね。あれもいいよね。公共選挙やったっけ、あのコンクラーベのやつ、ローマ法王のやつ、あれもめっちゃ、佐久間さんがめっちゃ面白いって言ったんで、絶対面白いはずなんやけど、あれも3時間ぐらいあるらしいね。あれまさに暴行コンクラーベなのよ、多分ね。おしっこコンクラーベ、ローマ教皇、ローマ法を決める、もう最初、じいさんしか出てこんので、誰が誰やらわからんって言ったね。顔が把握するのが大変って言ったね。ずっとおじいさんって言った。そしておしっこコンクラーベ、エンドロールまで君はおしっこを我慢できるか。がサブテーマになる。これがアラフィフあるあるだと。はい、ありがとうございます。今度だから、今なんかあの長澤まさみの映画ドールなんとかかな、怖いやつ、長澤まさみは見たいなと思うけどね、と思ってます。あと今これからもあのジンですね、あのオーバー系一押し、オーバー娘さん、オーバー娘さんって娘さんか、娘さんと奥様が今ハマってたっていう、今度ジンを見ないかんね、そうっていうことです。まああの本当初対面なんやろな、あそこの本当初対面なのに初対面じゃないような空気、あフレンドリーファミリーね、すごいよね、まあ、すごいよねって言ってもね、みんなポッドキャスターなんかやなと思うけど、まあね、お父さんだけがポッドキャスターというね、お化けみたいに聞こえる。だから長澤まさみのやつが怖いらしいよ、マジで。って思ってます。気になっております。ありがとうございます。さあ、続きまして、バンダナさんからいただきました。山里亮太さんの140がとても濃い内容だったことを理解しました。そう、言っちゃいかんのよ。言いたいけどね、すごい話やった。あの有名人とあの有名人がこんなことをしたり、で、山ちゃんはこんな目にあったりみたいな。あいつあんなやつやったみたいなね。でもまあね、ほんと、表に出る日があるのかわからんけど、面白いよね。ぜひだから今度ね、福岡もあるし、近くの時は行った方がいいです。今度また絶対山口来たら行くし、福岡も行きたいけども遠い。まあでも山口で行きたいです。ありがとうございます。さあ、続きまして、アポロさんからいただきました。令和7年6月5日配信のアポロポッドキャスト。ありがとうございます。オールデンボー470回入っております。ありがとうございます。あ、その下に北九州の方、くすみも入ってます。ありがとうございます。さあ、続きまして、サニトラさんからいただきました。おかえり。 ハイアンドローは小野田のトンネルが撮影地ですよ。マジか。男屋開催すっかり忘れていました。あら、息子が嫁さん連れてきたら、若作りしてコロンを叩いて、前日にはフェイシャルエステに行きます。 She has a beauty face。 ノーニューヨークやないか。ボーイやね。いやでもね、どうやろうね。まあでもテンション上がると思いますよね。だ多分まあ遺伝子的に多分奥さんになるような人はまあ単純にあるんかな。まあ全然合わんわこの人、なんでこいつ結婚したやろみたいな奥さんとかだったら嫌やけどね。まあないやろうけどね。わかりませんけど、まあ僕はフェイシャルエステとか、フェイシャルエステ行くっていうよりはもう俺九州で一番でかい顔をもうね、だから覚醒遺伝であなたの子が あなたが産む子が、うちの遺伝子が強ければすごい頭蓋骨の子が生まれるかもしれませんけど、ごめんなさいねちょっとかね、恨まないでねって言わないかんね。ということでありがとうございます。さあ大場さんからいただきました。470回拝聴、久しぶりに桃江のおっさんの声が聞けて一安心。お互い若くないのでかっこ悪い、健康に気をつけましょうねということでありがとうございます。はい、まあ、健康にはね、はい、気をつけたいです。まあだからもう本当最近のずっとっちゃずっとやけど、滅びたくないので、体力的にね、惜しげもなく体を動くって、仕事でも何でも日常生活でも、面倒くさがらず、わざと手間だということを遠回りするみたいな、惜しげもなく体を動かし、とにかく体が滅びないように70、80になってもしっかりスナックに行って帰ってくれる体力と気力と臓器と、だから平日は飲まず青汁を飲み、尿酸値の薬を飲み、飲むときは、力いっぱい飲んでも、ちゃんと家に帰れるみたいな、あとその自分のレベルに合った飲み方を心得る、ありがとうございます。はい、それでいきたいと思います。ピスケさんからいただきました。オルネポからしか得られない栄養がある、点々点ということで、聞きたすぎてブラウザから直接聞いてます。安定をいただいてます。ジョニーありがとうございます。そうブラウザから、だからまあもうこれピスケさんに伝えましたけど、ブラウザから聞かなくても、一応 Apple Podcast でオルネポ検索していただければ、以前使ってた配信ページ、あの桃屋のイラスト、お店の前に立ってるイラスト、桃焼きの店桃屋の前に僕が立ってるイラストのやつの、アートワークのやつか、オルネポアップロード事務局か、オルネポちゃんスポティファイ配信版のやつか、あとその旧そのページオルネポのそのやつの自動でつながってるスポティファイが2アカウントあるんですけど、というでアップルはそうか、だからアップロード事務局とオルネポちゃんと旧オルネポかのやつでアップルでは聞けるようになってます。僕もアップルで聞けなきゃ嫌なので、そうで、あとはどうしてもずっと今考えてるんですけど、その前のエピソードを新しく配信してる今のページに移したらバグっちゃったんで、以前引っ越してきたエピソード全部消せば治るのかもしれないって一瞬思ってるんですけど、めんどくさいんやけどね。だから過去の、引っ越してきた時のやつ、以前のやつはもう全部消してしまうとうまいこと戻るんかなと思って、めんどくさいですよね。しょうがないけど、でもね、ほっといたらいつの間にか治ってって、旧オルネポのページが今 iTunes と Apple と反映リンクできてるんで、それも手かなと思うし、よくわからんですよね。ということでございます。どこかな、以上ですか。以上でございます。はい、ハッシュタグオルネポでは皆様からのポストを心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポでポストいただきますと、 私大変喜びちょもらんばんマンモスレピでございまーす。以上ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はい、エンディングでーす。
てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててででっ
はい、山口を片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンでございました。第471回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、短く略すとオールネポン。はい、ちゅうことで。いやー、もう長野めいちゃんがテレビに出なくなり、ちゃん中さんが長野めいちゃんっていつも言ってたのがね、印象的ですけど、今も今田美桜の CM のすごいよね。で、あのミスドの新しいやつ、もっちゅなんとかみたいなやつ、あれが買いたい、食べたい、食べてみたいなと思ったら売り切れて、材料がありませんから作れませんみたいな。宇部田舎すぎて、もうミスタードーナッチョではその新作食べれない説。あ、茶中さん、今のそう長野めいちゃんといえばね、一応あのキャスター録画してますけど、はあ、で今田美桜の時代が来てしまったというね。年末天神で見かけたあのバチクソ可愛い今田美桜が活躍中と、だあのミスド食べたかったっていうのと、あと長女ブレンダーが初めてかな、 LINE で父の日ギフトくれたね。びっくりしたね。ビールおつまみ3点セットみたいな。え、やっぱ嫁に行って遠くに暮らすとくれるんね、多分父は。あ、くれるんやと思ってね。はい、ということで、オルネポエンディング、オルネポエンディングテーマ、桃屋、僕が歌ってます、ショートバージョンです、オルネポ10周年記念シングル、ウォンチュベイベー。それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。あーでーだー。
橋東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポー。